はい、それでは、黙示録の13章を開いてください。黙示録の13章を開いてください。私たちに順番に聖書を見ていってますが、今週と来週にかけて13章を見ます。そして来週の午後の礼拝で一節ずつをですね、この13章を見ていきますが、今朝はですね、この2節ですね、13章の2節に、注目します。黙示録はですね、本当ずっと後ろですね、506ページ、本当ずっと後ろです。はい、13章の2節に注目します。ですから、お読みしますね。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたということです。この13章では獣の国、獣の王国が書かれていますですね。まあ、悪魔の国って言ってもいいですね。獣の王国で、まあ、私たちこの黙示録を見ていますと、こう天においてはキリストがもう王となるという宣言ですね。キリストが、キリストの御国がもう来るんだという宣言がね、されていました。例えば11章の15節で、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなったと、 Revelation 11:15 ですね、ありました。でですね、13章はですね、はっきり言って対抗してるんですよ。対抗、あのカウンターって言ったらいいかな。この悪魔の方が地上においてそれに反対して自分の国を建てていくと。でそれで獣という、これあの人物ですね、人物に今読んだ通り自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたと。だから獣自体が悪魔ではないんだけど、獣に悪魔があらゆる権威、自分の権威と力と位を与えたという、まああのそれで、このキリストの御国、キリストが王となっている神の国を取って変えたようなですね、そういうすり替えの、まあ、国であるということなんですね。あのこの世の中に偽物ってもう多すぎて困りますよね。見分けがとても難しくなっている。まあオレオレ詐欺なんてね、もうすごい上手に、俺息子なんだけどって言ってね、そしてフィッシングサイトね、ものすごい巧妙で、このもう本物とほとんど変わらないからどうしてもクリックを押してしまうですね。クリックしてしまうわけですよね。でそれと霊的にも今の時代は似ていて、この反キリスト的な嘘が至るところにあるんだよということを教えてるんですね。でテサロニケ人への手紙第2で2章の7節ですけども、あのセカンドテサロニアンス2:7、不法の秘密、ミステリーオブイニクイティって英語ですね。不法の秘密はすでに働いていますって書いてあるんですね。不法の秘密、不法の人っていうのがこの反キリストなんですけれども、もうそれ現れるんだけども、秘密の方はもうすでに働いていますと。まあ、反キリストの霊は働いていると言ってもいいかもしれませんが、だから空気に触れるようにこの不法の秘密に実は私たちは接しています。まあ、これから説明していきますので、そうなんですかってこう思うかもしれません。あんまりね、使われない言葉ですからね、普通ね。けれども説明していきます。もう本当に空気に触れるように、まあ身近なんですね。しかし私たちキリスト者、またイエス様もまだわからないけれどもっていう方はですね、 イエス・キリストを知ることによって真理を知ることになります。イエス様ご自身が真理だからです。ですね。で、この方にあって真理によって生きていくということを教えています。で、先ほど言いましたように、不法の秘密というのは反キリストの霊だと言いました。第一のヨハネの手紙ですね。そこの4章の3節に書いてありますね。1 John 4:3 イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方がそれが来ることを聞いていますが、聞いていましたが、今すでに世に来ているのですと。ですね。反キリストは来るんだけど、すでに来ているというのは、霊がもうあるんだよということですね。その反キリストの霊はすでにあって、その霊はイエス・キリストを告白しないと。この方がおられること、この方と共に歩んでいくこと、これを告白しない霊なんだと言ってるんですね。一体何なのかと。で、これね、分かりやすいっていうか、よく分かる話が福音書にあるんですね。イエス様がバプテスマを受けられた後に、神の霊に導かれて荒野に行かれました。で、40日40夜、食べもせず飲みもせず、その後で空腹、お腹を空かせたと。そこに現れたのが悪魔なわけですね。はじめにこの石をですね、このあなたは神の子だから石をパンに変えなさいと言った時に、人はパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてあると、この申命記っていうところに書いてありますけども、そして今度は神殿の頂に登らせてですね、で、ここから落ちてみなさいと、この御使いが助けるって書いてあるじゃないかと言ったけれども、主を試してはいけないと。そしたら今度は高い山に連れてったんですね。そしてこう書いてます。マタイの4章の8節と9節に、マタイ4:8-9、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと。イエス様どうされました？どうされました？イエス様。あげようって言ったら、はい、あ、いいですね。言わなかったですね。下がれサタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使いなさいと。このね、悪魔が、この世のすべての王国とその栄華を見せたと。そして拝むんだったらすべてあげようって、これはね、できたこと、事実、この世のすべての王国とその栄華はサタンのものになっているからなんです。で、これが起こったのはアダムが罪を犯した後なんですね。まず神様が天と地をお作りになられたとき、人を作られたときには、すべてのものを支配しなさいとアダムに言われたわけなんです。で、アダムがすべてのものを支配するようにされていたんですけれども、人がですよ。ところが悪魔の言っていることを聞いたので、悪魔にその支配権を渡してしまった感じになっているわけですね。そこで聖書では悪魔がこの世の神と呼ばれています。この世界の神だと。ということで、今その時に仮にイエス様がはい分かったと言ったら、そのままイエス様がこの世の栄華をもらうことになったわけですけども、イエス様は下がれと言ったわけです。獣って一体何なのかと。これはね、ちょうどこのサタンの誘いに乗る人が現れるということです。すべての力と、この竜のね、さっき読んだ竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたということなんですね。何が違うか、イエスもなんで拒んだのか。イエス様は神の御子ですよ。神の子であられて、すべてのものを支配している神のものをすべて受け継ぐお子ですよ。お子ってわざとね言ったけど、御子ってお子ですよ、ね、王子ですよ。 で詩編の2編に書いてますね。 Psalm 2:7、 あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える、地の果ての果てまであなたの所有として、って書いてます。なのでサタンが挙げるって言った時に、イエス様はすでにその権利全部持っていたにもかかわらずですよ、拒んだんです。でどうやってイエス様はご自分のものとするのか、それはご自分の命を代価とするため、ご自分の命を差し出すことによって、血を流すことによって買い取るわけなんです。イエス様言われました。マルコの10章の45節で、 Mark 10:45、 人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。はい、日本語でね、耳をかっぽじって聞いてくれっていう言葉ありますよね。今耳をかっぽじって聞いてください。ですか。大きな違い、サタンは今すぐっていうふうに言います。目的は正しいことがもうほとんどです。でもタイミングが違うし、犠牲がないんですよ。愛の犠牲なくして、忍耐を働かせることなくして、その手に入れられると教えるわけなんです。時を待つことなくして、神に従うことなくして、得られると教えるんです。でも悪魔は、いやそれ正しいことで、事実正しいんですよ。だってイエス様はこの世のものを全て持っていらっしゃる方でしょ。だからイエス、私たちはね、そうじゃないよね。この世のもの自分のものじゃないからね。イーロン・マスクとかさ、このね、ビル・ゲイツ、いやもっとすごいでしょ、神様はね。じゃないでしょ。けれどもイエス様は全て持ってらっしゃるわけですよ。だけどそれ正しいことなんですが、十字架への道を抜かしてそれを得ようとする、これが反キリストの霊です。悪魔です。でこれ本当にクリスチャンでさえ惑わされますね、うん、愛とか正義とか平安とか言われたら、あこれいいじゃんって、しかしその後、その美しい言葉の後に最も今まで以上に恐ろしいことが起こるわけですよ。これが反キリストですよ。平和を約束してその後で破滅が来るって書いてありますね。しかし主はですね、こういうわけです。得るためには与えなさいと教えるわけです。救うために、自分を救うためには自分の命を失いなさいと教えるわけです。自分は高められるためには自分を低くしなさいと教えるんです。これね、全て自分の国ではなくて神の国だから、自分がするのではなくて、むしろ自分を退けて神様にお譲りしていくんです。神の主権、神様に王座を渡していくことによって、自分ではなくて主が私のうちに、主が私を通して、主が働いてくださるということなんです。でこれが見事に教えられているのは、イエス様がわざわざ山に登られてですね、そしてそこで幸いという言葉を使った。心の貧しいものは幸いです。Matthew 5:3-5。心の貧しいものは幸いですと。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは 慰められるからです。柔和なものは、これはへりくだるとも訳せますね、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。これね、変なんですよね。心が貧しいもの、いやちょっと待ってよと。でクリスチャンも騙されるとね、いや私たちが心が豊かになることが、ね、大事ですから、ね、心豊かな生活なんてね、貧しいって言ってるんですよ。でこれ本当はね、もっと厳しい言葉使ってて、すっからかんかん、ある人は例の乞食って訳しました。貧しいって言っても今ね、生活保護あるから、相対的こ、ね、貧困とかね、なんかよく言われるじゃないですか。いやこれ絶対的貧困の話です、うん、だから私は何もない、災いだ、私はもう終わりだ、こういう状況です。なんで幸いなんですかと。これが主の豊かさが、そのすっからかんの心に霊を満たしてくださるからなんです。自分がある限り神様の豊かさはないんですよ。でも自分が空になったら神様の豊かさで満ち溢れるから、天の御国はその人のものだからです、その人たちのものだからですと。神の豊かさが私たちが豊かになるわけです。そして次に天の御、悲しむもの、いや笑ってる方がいいじゃないですか、大事でしょう、ね、しかし自分の罪に対して悲しんでいる時に、必ずですね、自分の罪に悲しんで悔い改めているものは、ね、絶対もう断固保証します、慰めがあります、神の慰めがあるんです。そして終わりの日には全ての涙が拭い取られ、過去のものは全て過ぎ去るわけです。柔和な人、自分が生きていくときはね、自分を主張しないと、自分が自分のことを信じて自分で頑張って自分でやっていくってこう教えるじゃないですか、ね、しかし柔和なものは逆ですよ、幸いです。でも終わりの日には地を受け継ぐと、神の国を受け継ぐとこう教えられる、霊的にも受け継いでいく、多くのものを受け継いでいく柔和なものはですよ。でこのように真逆なんですね、逆なんですよ。でも必ずそうなっていくんですね。しかも終わりの日に、週末にそれが完成するわけですから、忍耐が必要ですね。で獣は、この特徴ですね、は一言で言うと高ぶるっていう、この言葉ですね、高ぶる、うん、ダニエルの予言にこう書いてあります、11章の36節ですが、ダニエル 11:36、 この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語ると。しかしね、彼はね、続けて読むと、彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる、慰められていること、定められていることがなされるためであると。だから傲慢は破滅に先立つとですね、聖書に書いてありますですね。その書いてある、箴言ですね、あの有名な言葉ですけれども、それがまあ起こるんですが、あのね、高ぶるっていうのね、だいたい日本語は、へへへ、俺は偉いんだよ、俺はねかっこいいからね、君たちダメだ ね、これがね高ぶるでしょ。でも聖書はね、そういう単純なこと言ってないです。私たちもこれ聞いたらちょっとね、あの、まあ、傷つく人いるかもしれないね。普通にしてたら高ぶってます。でこれ言うと気づいたとかずっとまだ高ぶりがあるから、でもごめん、厳しい言い方するとね、あの笑いながら言いましたけど、結構厳しいこと言いましたよ。でもね、普通にしてると高ぶります。イエス様にお会いしている時に本当の意味でその高ぶりが砕かれます。今から説明します。普通にしてるとどうやって高ぶるのか、 ダニエルの7章ですね、そこにこの獣の特徴があって、角に、小さな角と言われてるんですが、8節、ダニエル7:8、この角には人間のような目があり、大言相語する口があったと。人間のような目がある。大言相語、これ大きなことを語るってね。まず目ですね、人間のような目、人間が見ていることに従って全てを判断していくんです。知性があって人間の目、いや正しいことをやっていくんでしょ人間は。そのようにイスラエルがしていた時代があります。シシキの時代です。シシキ、 Judges 21:25、一番最後ですね、詩式のね、21章の25節に、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていたと。自分の目に良いと思ったことしばしば言われますね。良かれと思ってやったんだ。あ、有名な神学者のね、あの言葉がありますね。これも有名、本当に有名ですね。地獄への道は善意の石で敷き詰められている。わかります？この、 あの 石、あの道っていうのは石で、ほら昔はねこう作られてるでしょ。で、地獄への道は善意、良いと思うことで、この善意の石で敷き詰められている。人間が良かれと思っていることをやり続けたら、それ地獄行きだよっていう意味です。まあ、かなり深い言葉ですが、聖書には 人の目に、自分の目に良いと見えることを行ってたんですね。でそれがね、獅子なんです。獅子の時代、獅子記にね書いてあることを見ると、めちゃくちゃで、このことが語られているところを見ますとですね、例えばこういうことが起こってます。ミカという人がいたんですが、お母さんからお金盗んだんです。で、ところが彼がね告白したんですね。盗みましたって言って。そしたらね、お母さんがね喜んでね、祝福されますようにってこう言ったの。そしてね、そのお金で、返したお金で彫像と鋳像、だから像を作ったんだよ。ね、でミカの家には神の宮があったんです。神の宮がね。で自分の息子を祭司としていたと。その、ミカの家にね、そうだね、祭司として。で、ベツレヘムからね、レビ人が来たっていうね。あ、お金払うから、私のために祭司になってくださいと言って。で、レビ人は喜んでね、雇われたんですよ。どうすかね。これだけ混乱してる。で、ヤーウェの主の名を褒めたたえるって言いながら、これらのことを行ってるんです。いやー、ずいぶんめちゃくちゃだねと思うかもしれないけど、今の、ね、時代にじゃあ言い換えてみましょうか。まず自分の家が教会、そしてコンピューターの画面があって、ね、インターネットで都合のいい教師を、ね、このメッセージ聞いて、ね、あ、この人ちょっと、ね、厳しいこと言うからダメだよ、こっちこっちこっち、ね、これ選んで、あ、この人はねこうやってもうレート、あの、なんかランキング作ってね、あの星の5つのマークで、この、あ、この人は3とかね、これダメだと。そして、でもね、ちょっとあの生産式もやりたいから、ちょっと牧師呼ぼうかなって、あ、うち来てって、ね、で牧師呼んでね、そして、あの、お金払うから、お金払うからって、その時にイエス様っていう言葉言ってるかもしれないけど、偶像ですよ、うん、偶像です。で、その他にもこの詩式にはベニヤミンの男たちが他のレビ人のそばめ、ね、領辱、レイプしたんです。で、その女に死、そのそばめは死にました。で、そしてそのレビ人はその12に分けてですね、その遺体を、そして、12部族に送ったんですよ。まあ、あのベニヤミン除いてかな、うん、で送ったわけですね。あ、送った、あ、ベニヤミンあれかな、ちょっと忘れましたが、で内戦が起こった。こんな恐ろしいことがあってはならないことがイスラエルの中で起こったということで、ベニヤミンに このお前やった者たちをよこせと、犯人をよこせって言ったけど断ってね、むしろ戦ってきたわけです。それで戦争になったわけです、イスラエルの中でね。でね、ベニヤミン最後にやられちゃったんですよ。でほとんどいなくて、で今度部族がなくなるって言ってみんな嘆き悲しんだんですね。でどうするかと、でお嫁さんって言ってもね、もう誓いを立ててベニヤ民族にお嫁さんは嫁がせないと、自分たちの娘たちはね。どうしようかって、でね、こう祭りがあった時にね、女の子たちがね、その祭りで踊るんだよね。そういうあれがあって、かっさらっていこうと、ベニヤミンにかっさらってってもらいましょうと。どうですか、その部族がなくなること、そして誓いを立ててね、これだけ混乱してました。自分の目に良いと思うことをやってるっていうのはこういうことなんですよ。自分は良かれ、自分は正しいと思ってることをやっていくっていうのはこうなっていくんですよ。傍から見たらもう本当に滑稽というか悲しいというか悲劇ですよね。しかし自分のことを考えると、これはよいよいよこれはって、聖書にこう書いてあるんだけど、いやいや違いますよ違いますよってね、聖書、あなたね、そうやって聖書を狂信的に信じてるからいけないんですよってこうなるわけでしょう。じゃあ自分の気持ちとか自分の思いとかで正しいと思ってることやってったら、いや今の時代そうですから、まさに聖書は何て言ってますか、主の目にかなうって書いてます。人の目じゃなくて、自分の目に良いことじゃなくて、主にとって良いことと思われることが第一で、ダビデがなんで選ばれたか、ダビデは大きな失敗しました。なんと殺人の罪も犯しました。人の奥さん姦淫の罪を犯しました。しかしですね、第二歴代史の14章の2節に、セカンドクロニコーズ 14:2、 あ、間違った、あ、これはあれです、朝をですね、1 Samuel 13:14 ですね、第1サムエルの13章の14節に、主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられると。ご自分の心にかなう人と。そして朝王の、いろいろね、この第2歴代史にはいろんな王様、良い王様については、例えば朝については自分の神主の目にかなうことを行ったと書いてあります。箴言に有名な言葉ありますね、 Proverbs 3:5、 心を尽くして主により頼め、自分の悟り、これ理解ですね、理解に頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道をまっすぐにされる。これを本当に日々やっていく必要があるわけですね。わかります？心を尽くすんですよ。そして主により頼むんです。自分の理解だとこうなんですけどもね、絶対これが正しいとか良いというふうに感じるし思っちゃうんだけど、それに頼らないで、子供がお父さんにね、ちっちゃな子がお父さん、お母さんにね、これしなさいって言ったら、いい、自分には分からないですよ。でもお父さんお母さん言ってるんだから従うんだよね。それと同じように、そう、特に信玄は父の言うことを聞き従いなさいって言ってる中でこの話をしてるんです、ね、で、自分の悟りに頼っちゃいけないわけですよ。より頼んで、そして全ての道、行く道に主を知ると。だから主がここにおられるんだと、どんなに自分にとってはこれおかしいんじゃないかって思っても、全てにおいて主がおられることを認めなさい。そうしたらいろいろこう曲がってる道もだんだんまっすぐにされていくよというふうに教えているわけなんですね。これが一つ目です。この獣の特徴、人間の目がある。で、二つ目は今度ね、神を冒涜するんですね。さっき大言壮語とありましたが、このヨハネの黙示録の13章の5節6節を見ますよ。 Revelation chapter 13 verse 5 and 6、 この獣には大言壮語して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、 神の皆と神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したと、もう呪ってるわけですね。でヤコブの手紙の中には、その口から出る災いについて語ってますよね。3章の9節10節を読みしますよ。 James 3:9、 私たちは口下で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりませんとですね。なんで呪いが出てきちゃうのか。自分が真理に基づいて動いていないって言ったらいいですかね。つまりね、自分の感情とか思いとか感じていることが、このね、暴走する、コントロールをしなくなっちゃって、その真理から離れたことを口走るからです。偽教師や偽預言者が教会の中に入ってくるって話がね、使徒の手紙に多いんですよ。この手紙ね、多いんですけども、その特徴がこうです。例えばユダの手紙、 Book of Jude Chapter 1 Verse 8、 ユダの手紙にこう書いてます。1章の8節、それにもかかわらずこの人たちは同じように無双にふけって肉体を怪我し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っています。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することは愛せず、むしろ主がお前を咎めてくださるようにと言いました。すごいですね。御使いミカエルが、御使いですよ、しかも頭が悪魔と対抗しているときに悪魔と話してる。悪魔って悪魔じゃん。罵らなかった、それでも罵らなかったって言うんですよ。主がお前を咎めるように主にお任せしたんです。で次続けて読むと10節 Verse 10、しかしこの人たち、これ偽教師たちですね、自分が知りもしないことを悪く言い、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのですと。ここですね、動物のように本能で知るような事柄によって滅びるって言ってるんですね。私たちの感覚や感情と信仰が混同しちゃってる、その時は危険です。これが霊の戦いの中でパウロが教えてます。まず私たちの思いをキリストに服従させなさいと、で聖霊の思いを取っていきなさいということを教えてます。第2コリントの10章の5節で、 2 コリンティアンチャプター5、チャプター10 verse 5、私たちはさまざまな議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させますと。なので私たちにこの高ぶりっていうのはですね、もうここまで話したらもう大体分かってるでしょ。最初の時はそのまま何もしなかったら高ぶるのってびっくりしたかもしれませんけど、大体分かってきたでしょ。どんどん出てくるんですよ、こう思ってああ思って、で戦ってそれをもう打ち砕いてキリストに自分の思いを服従させると。でですね、この獣の国って来週じっくり学びますが、神の国のパロディなんですね。パロディ皆さん分かりますよね、モノマネなんですよね。もう本当に、そっくりっていうか、そっくりじゃないんだけど真似してるんですよ。で言い換えるとですね、霊的に見せてるんです、経験を装ってるんです。でもやってることはとんでもないことなんです。でこれが終わりの日の特徴だとパウロが手紙の中で話してまして、 第二テモテの3章1節から5節なんですが、終わりの日は困難な時が来ると。お見せしますね。 2 Timothy chapter 3 verse 1 through 5。 終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、粗野で善を好まないものになり、人を裏切り、無効水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになりと。でここまで言ったら、いや世の中神を知らない世界はこうなってるでしょうと思うかもしれませんが、パウロがね思いっきりパンチするんですよ。5節で Verse 5、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。教会の中でこういう人たちが現れるって話してるんです。だから週末は困難になりますよって話。あるいは教会って言ってもこう見かけですよね。見かけだからそれっぽく見えるんですよ。でその間にその次に出てくるのはそういう者たちが、この家々に入っていって女たちをたぶらかして、そしていつまでも学んでいるけども真理を知ることはないと。つまりその女たちとこの肉体の汚れを行っていて、その女たちって知識学んでるんです。しょっちゅう学んでるんですよ。もう聖書っていうかこの神の教えと呼ばれているものを学んでるんですよ。でもそれをやってたぶらかしている者たちがいると。でこれね、第二テモテだけじゃないですよ。第二テモテペテロにも書いてあるし、ユダの手紙にも書いてあるんですよ。事実いるんですよね。偽預言者は羊の皮をかぶった狼だとイエス様言われました。三条の説教で。でどうやって偽預言者を見分けるのかと。身によっては見分けなさいっていうことを言われましたよね。だから主の名を唱えながら予言をしたり、悪霊を追い出したり奇跡を行っているんですが、イエス様は私は全然あなたを知らないと。不法を行う者を出てきなさいって言ったんです。不法を行いながらイエスの名によって予言をし、悪霊を追い出すことができるわけなんです。じゃあどうやったら神の清い霊に私たちは満たされることができるのか。でさっき読んだところに、ヒントがあって、第二テモテの3章ですね。さっき困難な時代が来ることって書いてあって、で2節にその時に人々は自分だけを愛しって書いてます。この新改訳ね、僕ねの訳は好きじゃないです。正直申し訳ないけど、自分だけを愛し、いや実際は自分自身を愛しとしか書いてません。これが間違いの元なんですね。自分を愛することってか、何も教えられなくてもできてます。教えられる必要ないんです。だからイエス様が自分自身を愛するように隣人を愛しなさいってこう言ったんです。今ちょっと頭痛いなとかさ、喉渇いてるなとかってみんな気にしてるでしょ。何もしなくても、あなんか今ちょっととかね、自分のことを養いますよ、愛しますよ。それだけじゃなくてセルフィー文化だからね、こうやって自分でこうたくさんのグループグループピクチャー集合写真撮ったら、まず自分は大丈夫かなとか、髪の毛とかねあごめんなさい、なんかいつもこのネタが多すぎますね、すいませんね今なんかいろいろ言いたくなったんですけど、ちょっとやめます自分が愛しての当たり前なんです。私自分のことが嫌いですって言ったらね、あそう、私醜いからって、ね、 いや、いいんじゃないの、自分のことを嫌いだったら醜いままでいた方がいいんじゃないのって言ったら怒るよね、多分ね。そういうふうに言い返したらね、自己嫌悪っていうのは自分ね愛してるんですよ。聖書は神を愛しなさい、そして隣人を愛しなさいって言ってます。その同じ、その自分自身を愛するのと同じ情熱で神を、ま、愛しなさいと、そして隣人を愛しなさいって、自分はこれ、どうでもいいんですよ。そうなんですかってもちろん神様は皆さん一人一人を愛してます。めちゃめちゃ愛してることを知った人は自分を忘れることができます。本当に愛されている人は自分が愛、どう愛されているかなんて気にする人にも愛されているから安心なんですよ。全く愛は恐れを締め出すと聖書に書いてあります。そして本当に愛してくれた、愛してくれてる人のことを大好きだからその人のことばっかり考えてます。応答して私たちは愛するんですね。全く愛を持って心を尽くして力を尽くして思いを尽くして神である主を愛しなさいと、そして自分自身のように隣人を愛しなさいと言ってます。ですね、自分を愛することって結局自分を神としてる。さっきね、偶像礼拝の話をしました。自分が心地よい、自分が選べる教師をね、例えばね、心地よい家の中で、ね、自分が教師を選べる、で自分がお金払ったらまあなんかこうなんかやってくれる、これはお坊さんが間違った祭司を呼ぶことができる、ね、でイエス様っていう名前つけてもこれ偶像だってさっきお話ししましたが、けど自分を愛してるって自分を神としてるんです。ある人がこう言いました。昔はね、神は上にある存在だと、しかしその神、上にある存在の神が今ここになってるってこう言いましたですね。自分の思っていること、感じていることが最も大事になっている。で、獣はですね、そうした人間の欲望を駆り立てて、自分自身を愛するように仕向けてくるので、黙示録の13章を読みますと、結局獣を人々が拝むようになってきます。あと獣の特徴は、時や法則を変えようとします。ダニエル書の7章の25節にダニエル 7:25、 意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。時と法則っていうのはこれ神が定めてますね。私たちが選ぶことのできないものってたくさんあるんですよ。例えば親、なんかね、親ガチャなんていう言葉がね、日本語にありますけども、まあ、本当に大変な中に過ごしている人は本当に大変です。しかしね、キリストの教えに従えばこうですよ。そのような大変な親の中に生まれている人もキリストに出会うことによってあがなわれることができるわけですよ。キリストにとって誠の父なる神、愛しておられる神を知ることができるわけですよ。そのことによって罪の世界の中に生きているけれどもあがなわれることができるわけでしょ。神の選びっていうのは悪をもう善に変える選びなんですよね。しかしそんなことは良しとしないっていうのが反キリストです。時と法則も変えて自分たちに都合の良いようにしていこうとしていく動きっていうのがあるわけです。もうたくさんあるでしょ。男と女、移動できる、変えることができるって教えられてるじゃないですか。ですよね。もうそういう時代になっちゃいましたよね。最初聞いた時はもうショックでしたよ、私も。女の人のトイレに男の人が入るっていうことを国が、それね、そう、カリフォルニアの友人に そういうのが出てきてるんだって最初聞いた時、何言ってるか分からなかったんですよ最初。今はもう日本にも来て最高裁で定めちゃったよね。あの一つの事例ですけど、あの霞が関のね、この何か、あのそれはでそれもあれですよ、少数派のマイノリティの人の権利っていう美名で語られるわけです。でここですごく大事です。じゃあ明石さんはそういう少数派の人たちの権利をないがしろにするんですか。いやいや、福音書には聖書には例外的な人をに手を差し伸べる神の姿に満ちています。雷病の人、雷病っていうのはね、あのツァラーとあのハンセン氏病ですね。まあハンセン氏病に限らないですけどもですね、長血を患う女、これはあの汚れてると言われてますね。ずっと血が止まらない女の人ですよ。悪霊に疲れてる人ですね。ザーカイっていうのは酒税人でね、彼はあのサラ金業者みたいなもんだよ。みんな手を差し伸べてます。あの会員の現場で捕らえられた女、私はあなたも私もあなたを裁かないと言われました。例外があるんです。そういうはまらない人にもイエス様は手を差し伸べている。神様は憐れみに満ちている。例外っていう私言葉を使いました。例外があるっていうことは逆を言うと秩序があるんです。秩序は例外を認めないっていう意味ではないんです。だから男と女に神は人を作られた。そして男と女が一つになって子が生まれるっていう秩序があるんです。しかしそれには何か当てはまらないというふうに感じる人たちもいることは現実なんです。じゃあその人たち愛されてますよ神様に。じゃあ変えるの？変える必要ないんですよ秩序。むしろ神の憐れみに触れることができる。そういう私たちは今分かりやすいから今男と女の話をしましたが、どこかで負い目があるんです。普通の秩序に、普通の生活、普通って言われているものにはまらない負い目を私たちはどこかで持ってます。それで福音に触れて、そしてイエス様と共に歩んでいくというのが神の共同体です。秩序を変える必要はないんです。しかし反キリスト、悪魔は巧妙で、この秩序そのものが悪とみなすわけです。最後に、なんで多くの人が獣に従っていってしまう、反キリストに従っていってしまうのかということをお話しします。この13章を見ると、多くの人がこの獣を拝み、また竜を拝む、サタンを拝むということが書いてあります。でそのね、答えは第2テサロニケの2章ですね。 2 Thessalonians chapter 2 verse 9、 9節からお読みしますが、不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになりますと、こう言ってます。ここで大事だったのが、自分を救う真理を愛を持って受け入れなかった。福音の真理ですね。これを愛を持って受け入れなかったので、偽りを自ら信じるようになっていったというふうに書いてあります。大事なのはこの愛なんです。自分を救う真理への愛、福音の真理への愛です。福音はこう教えます。一人一人が神に対して罪を犯しました。神の前で罪人なんです。でこのことを受け入れるのってへりくだりが必要です。いやそんな私悪い人じゃないんですけどと、私正しいんですけどと、私そう、まあ、結構いい人なんですけど、しかし聖書は十字架につけられたキリストこそが神の救いだと教えてるんです。 ですね。十字架につけられたキリスト、あなたが罪人ですってことを教えてるんです、まず。そしてその死ななければいけない罪によって死ぬほど罪人だって教えてるわけです。これを受け入れ、そしてイエス様が、神様がこのご自分の一人子を十字架につけるほど身代わりの死に、その死ななければいけない私のために死んでくださって、それほど愛してくださってるってことを受け入れるんです。これほど愛してることを受け入れる。そして3日目によみがえってくださって、この方を自分の主として信じ受け入れるのであれば、罪許されて新しく生まれ、死んでもよみがえるという希望が、永遠の命が与えられているという、でこのことを教えています。でここにね、葛藤があるんですよ。さっき、ね、愛という言葉を使いました。真理への愛です。この自分を救う真理への愛というのは、覚えてくださいよ、愛というのは、ね、優先順位です。優先順位です。もちろんいろんな愛を持ってます、私たちは。これ言ったらちょっとあれかな、でも話そうかな、うん、そういろんな愛を持ってるでしょ。例えば僕は私の奥さん愛してますよ。でもここにいる教会の姉妹も愛してるでしょ、キリストにあって。これ同等じゃないよね。同等だったらやばいよね。おいおいおい、こうやってくれたら、ありがとうございます。やばいよ、それを。あ、でさっきの偽教師ってそうやって教えるんですよ。女たちをたぶらかしてるってね、愛だから。いや本当、これマジでそうですよ。そういう教えだったんです。やばいでしょ。優先順位なんですよ、すべて。そうでしょ、自分の子供に対してもそうだし、自分の子供を愛しているっていうこともそうだし、そしてね、神を愛しなさいっていう時にね、じゃあ私の大事にしてるこれをね、ないがしろしろということですかとこう言われるんだよね。言われる。いや、そういう親を敬いって聖書書いてます。でも同時に、自分の父とか母とか妹とかそういうものよりも、私を愛する者は私の弟子に、逆ですね、私よりもそういう人たちを愛する者は私の弟子にふさわしくないってはっきり言ってます。じゃあないがしろ、いや違う、親は敬う、兄弟を敬う、肉の家族を敬うんです。大事にするんです。しかしイエス様が第一なんですよ。これが福音の真理への愛の、この愛なんです。つまり福音が他のものを感じていいんです。これ正しいって思って感じちゃって構わないんです。そのことを否定してはいけないんです。あるんですよね、当然あります。しかしそれでも、それであっても、イエス様、あなたは私にこういうふうに言われているのですから、私はこれに従います。イエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、これによってのみ人は救われることを私は信じています。この方が戻ってこられて、王の王、主の主として来られて、全てを変えてですね、回復させて神の国が来ることを私は信じています。こうやって一つ一つ福音の真理への愛を告白していくんですね。サタン働いてるっていうね、不法の秘密働いてるけれども、私たちはキリストの真理によって生きていくということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、御言葉によって、御言葉は真理ですと、そして御言葉によって性別しました、清く分かちましたと、イエス様は私たちのことについて教えてくださいました。ありがとうございます。御言葉は私を清めてくれるとも教えてくれました。感謝いたします。そして主よ、まだイエス様を自分の主として救い主として受け入れていない方がこの中におられれば、どうかあなたの愛を聖霊によって示してください。十字架につけられたキリストが救い主であるということを知ることができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。